どうもクリームシューの有田哲平です、
番組パートナー寿司司です。
いやまあね、先週サプライズで柴田がアンタッチャブルの柴田が来てくれました、はい。まあ、聞いてない方はねまだ聞いていただければいいと思うんですが、まあ1週間経ってというか、だから言わせてもらうわけじゃないけども、だから誰か来そうな予感はあったんですよ。
ありましたか。
本当にこれは、
はい、
もう今日は渋谷じゃないですから。
じゃあそう、ね、場所も正直いつものアマゾンではなく、
放送室
って言っちゃうとね、またちょっとあのあれですけれども、ちょっと制作会社のね赤坂の方のちょっとあの何でしょう、急に壁が茶色になってる、
はい、音楽室ですよね、いわゆる、
はい、音楽室で
やってますで、それで入ってきたらマイクが4本あったんです。
4本あったと、はい、はいはいはいはい。
で、まあ僕と寿司さんのところにあればいいですから、
まあまあまあ基本はそうですね、マイクは、ね、
4本あったんですよ。でそこにバンバンって作家さん入ってきて、作家さん一つ席座り、
はい、
でもう一個席が余ってるのに、はい、そこにスタッフがバーって入ってきて、大体そこに座るはずの方が、
うん、
ちょっと離れたところに座って、うん、その席を一個開けてんのずっと。
いやちょっとそう思ったんだよ、ね、
だからなんだったら席の前にお菓子がバッと並んでて、これゴミとかも置いてたから、
はいはい、
俺が自分でこうしたぐらいなのよ。これ誰か来るかもしんないからと思ってこう
どかすというか、
このゴミほらこのゴミをこっちに置いたの、
自分の方にね寄せてね。
でなんかさすがにちょっとここに席がポツンと空いてるのが不自然だから、スタッフの方に なんで今日4つあんのってわざとこうかましてみたんですよ。
やりました、ありました、
はい、したら「イエーイ!」みたいな、「いつもこうなんで」みたいな、うん、なんでそっちに座ってんの、イエーイ!いつもなんで」みたいな、うんみたいな、したら寿司がすかさず「しかし今日悪いですね、ちょっと場所違いますね」とかなんか話パッと変えたんだよ。
いやいや、ま
あ、すぐ変えたんだよ。いやいや、まあ、あもうその段階、あこいつこれ怪しい、これ怪しいって思ってるのよ。
いやいや
思ってる、
思ってる
で、
うん、
もう一回聞き直していただけば分かるけど、序盤のトーク寿司多分おそらく知ってるんですよ。
寿
司、うんね、うんうん、この後誰かゲストが入ることを知ってるので、
そうそうそう、僕は知ってる。
だから声声色でよく想像してほしいんだけど、ちょっと気が気じゃないのこれもうこれリスナーもう一回検証してほしい、
ね、検証ね、
あの、うん、なんかいつものように、うん、ちょっとその話ゆっくり聞かせてくれよっていう感じじゃなくて、うん、あのありますよアリスさん、ちょっと待って、いつどこで来んの、どのタイミングで来んのみたいな、もう探りながらの何か
寿
司なのよ、
はいはいはい、これ本当僕もじゃあ本音で話させていただきますけども、うん、花からちょっと柴田さんのケツがあるとなんで早めに投入すると、っていうか、うん、もっと言うと収録自体も5分10分早めるし、うん、みたいなことでちょ時間だけは寿司さんお願いしますねって言われてるわけですよ、まあ、先方の、うん、まあ、番組もあるから、うん、で分かりましたと。でオープニングとか始まったじゃないですか、
うん、でそのいわゆる仕掛けという話で結構 長くやっちゃったからね。
だから早めに来るのかなって思ったら来ないと、うん、で有田さんが結構しっかりとしたねお話されたから、うんうんうんうん、あれこれどういうタイミングになるのかなと、うん、じゃ入れた方がいいのかなと思ったら、まあインカムでですね、ディレクターがね、あの脱力タイムズの話してください。
そうだね、だから脱力タイムスという話をすごいしてくるのお前が。
できっかけが来たから、うん、これはもうそのきっかけでどんならいいやと思って、うん、まあ、今の話脱力タイムズ、いや脱力タイムズ
話をだからしてるんだよ、してるから聞いてたか今と。
いや聞いてんすよ僕、だ聞いてんすよもちろん、
うん、だからっていう話して、その辺ももうなんかもう怪しい、
はい、それはもう怪しいな、もういやいや分かってんすよそれはこっちも、いや
なのね、なんだけ だけどこれがね、柴田はさっきこの間も言ったように楽屋の見てんの名前を、
今日だから収録の前にですよね、
柴田と山崎っていう、
はい、
あんたこっちのあるんだ、でスタッフと、あお来るんですよこの後って言って、俺楽屋コンコン開けて、おいす、あまだいないのかっていうのやってるだけに、
はい、
絶対に来るわけないとは思ってる、
放送室に来るわけはないと、
こんな体が2つあるわけにないんだから、
それはそうは当然、
いやだから分かってたけど、うん、信じられないことが起きてるから複雑なのよこれってめちゃくちゃ複雑 なんか
ゲストは来るかもしれないと思
ってたけ どうせ来るんだろうな、柴田が来るわけないからないと、もうややこしい、だから驚いてんだけど分かってたっていう、分かってたよ、分かってたけど お前かみたいな
そうで、アリスさんもちょっとリアクションがなんか複雑だった、
複雑な、めちゃくちゃ、だからとなんちゅうドッキリやってんだって思ってんの、
あーなるほどね、
なんちゅうドッキリやってんのっていう、はい、だったらまだ本当にカッとブラインドついてほしいけど、ずっと そのドアをどう見てたぐらいなんだから、来る絶対来るよ、絶対来るよ、
誰だ来んだ、はい、みたいな。
お前ら絶対分かってんだから、4つあんだからマイクが来るってずっと見たら柴田っていうっていうドッキリなんだよこれ。
ああ、そういうことか。
これをこの俺がバカみたいにって驚いてるのはそういう理由じゃないないのだから、あの分かってるんです。ドッキリは分かってる。でも柴田はなわけがなかった。なぜならテレ朝にいたんだから、あったんだから、楽屋が
一つだから奥深さがあったわけですよ。
深い、これだから軽いドッキリと思わないけど、めっちゃ深いからこのドッキリ
は。しかもザキヤマさんではないっていうね。
ない、
だって関係性で言ったらアリさんやっぱザキヤマさんと話散々してるわけだから、ここで答え合わせあるじゃないですか、はいはい、でもそこを柴田さんが来られる。
そうだからアンタッチャブルの話を何気なく仕掛けの段階で脱力タイムズ話してたけど、そこはもう自信満々なんだけどね、アンタッチャブルは来るわけないから、
うん、もちろんもちろん。いや、それで言うならば、あのその前、これ本当聞き直してほしいんですけど、アンタッチャブルも言ってるんですよね、あのフリートークというか、あの
そうよそうよ、ね、だから仕掛けの段階でやっぱその文面見りゃその話になってくるから、うんうん、だからアンタッチャブル仕掛けてたアンタッチャブルとかだから絶対にアンタッチャブルはないのよ、
うん。
いや優秀だよね、
というわけでね、
このドッキリがはあ伝わるかな、このなんか巧妙なこれ取り入れよう俺脱力タイムズに誰か、むしろ誰かが来るってのは分かってるけど、お前かいっていう、ね、うん、
いやだからもう三十数年間芸能生活に有田さんがねここまでうなってくれたと。まあ、ちょっと僕スタッフさんの、うん、まあ、ちょっとね、
はい、
ま
あ、ミスも臭い芝居はもう見てます。
臭いというかまあね、ちょっとまああったけども、まあ、結果オーライということかもしれませんまあまあ、毎回じゃないですけどたまにはね有田の、ね、ゲスト回もあるかななんていうふうに思っております、はい、
今聞いてください、今聞いてくださいね、今小峠さんめっちゃ流暢に喋ってるじゃないですか今、
はい、
こん時はないですからこれこんな流暢じゃなかったんです。先週もう一回聞いて、もう一回聞いてみて、もう遡って、ね、もっとなんかえ、何の話しときゃいいんですかみたいな感が出てるんですよ。
いやね、めちゃくちゃ遅かったのよいや本当に来るのが、うん、だからちょっとなんかあんのかなと思って、はい、でもアリサの話も聞かなきゃいけないし、これはだから僕の本当に勉強です。
乗ってます、今日は乗ってます。これ今日来ないですゲスト。かけます、
いいんですね、
こんない
いんですね。
だって広げないもんここでこんなに。
え、
オープニングこんな長くしても絶対気が気じゃないから早く
早く。いや逆に日本ちょっとほら次のゲストがねちょっと入りがちょっとあるから、
来たらもうこれ来たらもうあっぱれよ、
うん、
もう来な、もし来なかったらもう読み通りだから引っ張ったくからねマジで。
いや引っ張ったいちゃダメ時代的にも誰でもあのマネージャーでもいいよ、あのアリさんのマネージャーでもいいけどね。さあというわけで本日も有田のスタートです。
Hello、 この番組は毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく完全アドリブによるトークドキュメンタリー、オーディブルオリジナル有田の。今回の文字はす。
さあ第13回目の文字はすですね、有田さんにランダムでお題のカードを引いてもらって即興でトークしてもらいます、はい、ちなみに私映画パーソナリティことふきつかさの手元にはすから始まるカード2枚ございます。有田さんに引いていただきましょう。さあ有田さん引いてください。さあ下の方引いてくれた、お願いいたします。
水曜日、
水曜日というね、
何ですかこれ。
これちょっと謎じゃないですか。聞きたい理由読ませてください、はい、まあ、水曜日のダウンタウン、
はい、
水曜どうでしょう、うん、水曜日のカンパレナなど水曜の名前がついたタイトルってなんで多いんですかねと、
はあ、
で中高年世代は週の真ん中水曜日、真ん中もっこり、
うん、水曜日
夕焼けにゃんにゃんと、ね、うん、この掛け声を思い出す人も多いと思うんですけども、うん、有田さん水曜日といえばどんなことを思い出しますか。
いやいや別に何も思い出さない
。いやいや
何も思い出さないよ別に。
いやいや思い出すでしょうよこういう回もあるよ。何ですか有田さん、思い出さないで終わっちゃうわけはいかないでしょう。でもこの7つの曜日の中で、うん、この水曜日が取り上げられること結構多いんじゃないかなとっていうね、やっぱりあの頼りなんですね。でなんでかなっていうことなんですよ。
あ、
まあ、例えば
か、うん、確かに確かにそう言われても水曜日って、うん、本当になんか本当なんもないかもね。
そうですよね、
うん、
なんか 水曜日だから金曜日だったら花金とかね、うん、まあ土日もちろん休日だったりするし、
うん、でもいやっていうのは水曜日の思い出を今パンって聞かれて、はい、一番に出てきたやつって俺本当にやっぱ決定的なやつがあるのよ。水曜日は決定的なやつが、はい、なんかっていうと、はい、週刊プロレスが木曜日に出んのね、
はい、
それを水曜日の夜中に買ってたっていうことなの。
は
いや、だからこれは水曜日が主役じゃないんだよ。
なるほど。
木曜日に買うべきものを 早買いしたいから水曜日の夜中にどっかのキオスクとかに売ってたりするわけ。ちょっと早めに、
ちょっと早めに、ね、うん、フラゲですね、いわゆるね。
そうです。で、あのコンビニでもずっと水曜日の夜の9時とか10時ぐらいで立ち読みしてたら次の日のやつが来るのボーンと、
はいはい、
それを店員さんに呼んでこれ開けてくださいっつってカッターで開けてもらって、はい、これいつ買ってもっつって買ってたの、うん、っていうのが水曜日の思い出なんだよ。だから木曜日のの前倒しなだけなんだよね。
あのよくアリスさんと水曜日の夜コンビニ行ってあのビニール切ってましたよね。切って切っていいですかなんて。
そうそう、自分で破く時もあったし、はい、あの切ってもらってた時もあったし、
でもあの何回もそれやってたら店員さんがもうね
先にキープしといてくれ
キープしてくれてたっていうこともあります。
バッと開けてないっつったらね、
うん、
あり
ますよなんて言ってね。ヤリさん今おっしゃいましたけども、実はこっち資料があって、まあ、木曜日の発売だとしても水曜日の夜買えるパターンってあるじゃないですか、はい、ってことで言うと週刊プロレスもそうですけども、雑誌系では例えばスパとかマガジンとかサンデーなど、この発売日だと、うん、でね、新譜のリリース、要は音楽系のリリースだとか、あとね不動産屋の定休日だとか、うん、あとまあ一部では映画館の料金が安くなるのも水曜日ってことは、水曜日が一番お客さん来ないから
ってことよね。
むしろ安くしてるっていうことなんでしょうけど、うん、でもこのタイトルとかにね、なんかこの水曜日ってつく方多いななんて、なんかあんのかなっていうね思いもあるんですけど、
本当に何にもないよね水曜日って。
何にもない。
いや今も実はあの自分のYouTube とかも月木で上げてるわけよ。
はいはいはい。
で月木で上げてるから、うん、一応家に帰ってよしなんかいろいろなんかやって、よし落ち着いてねえよ、あ寝る前にちょっとそうだ見なきゃっていうのの習慣がもう ついてんの、はい、ああそうだ今日 YouTube 上がってたなってコメント欄も見なきゃいけないからとか言って自分のこうやって見て、
はい、
で木曜日も見てみたいな、うん、でしたらなんか知んないけど火曜と金曜これが後輩が YouTube 上げてるね。
あなるほど。
だからそれもなんとなくいつも見る、あそうか今日火曜だから、あそれあったな寝る前にとか、
はい、
で木曜だってほら寿も上げてるじゃん、 生配信やってるじゃん、それもあ見なきゃとか、だからなんか埋まってんだけど水曜日だけないんだよ。
あら
だからいつも今日は水曜かみたいな、
あ
それも今ないのよ、あ水曜だからあれやらなきゃみたいな。いや正直水曜日のダウンタウンとかも見ますけど、水曜日にあのお茶の間で待ってることはないから、まあ、
正直ね、
うん、落ち着いた時に 見たりするんで曜日感覚あんまないんだよね。
そうか
本当に何にもない。
だからちょっとだからやっぱり隙間というか、僕 M リーグっていうあの麻雀の番組全部見てますけど平日水曜日だけやってないんですよ。だから水曜日は、そうだから水曜日だといつもあ今日 M リーグやってないって思うんですよ。だからやってないで思い出すっていう、うん、だからむしろ水曜日ってつくのかな。
何よ何マジでビッグウェンズデーって言葉あるじゃん。
なりますね。
それは俺小学校ぐらいの時に聞いた言葉で、いや波でしょ、
はいはいはいはい、
波、ね、波がこうなんかすごいでかい波が来るのがビッグウェンズデーって
言いますよね。
それって俺小学生ぐらいに聞いた映画とかで、映画タイトルで、
はいはいはい、
それ以降何も更新されてないんだよウェンズデーって。
おー新しい何かが起きてないと水曜日
だ。バレンタインキッス、国生さゆりさんのバレンタインキッスが2月14日の近辺になったらまあかかるじゃん。
かかりますかかります。
80年代から今の今までずっとバレンタインの近くになるとバレンタインでキッス、
はい、
バレンタインのチョコレート特集絶対かかるじゃん。
あります。
でもちょっと更新されたんだよ10年ぐらい前に。
お
チョコレートディスコ、
あパフューム、
パフュームの、
はい、
の二分化したの。
ありましたありました。
でまあクリスマスでいやそのクリスマスイブとか、でもやっぱそれもちょっとほらマライアキャリーのクリスマスとか、
マライアキャリーもありますよね、うん、
あとクリスマスが竹内まりやも
あるしね、
うん、だからそうやってちょっとこう更新されていってるのいろんなものが。
そうかそうか。
まだ更新されてないね水曜日は。
これなそっかそういうことなんですね。どうにかしてくんないですかねあれさん
水曜日やばいね 何にもないぞ。
いやだからその、まあ、だからむしろ、まあ、古い世代で言うとね、その先ほども言いましたけども、夕焼けにゃんにゃん、週の真ん中水曜日、真ん中もっこり夕焼けにゃんにゃん、これ水曜日話題がないからこそこんなキャッチフレーズがついたと思う、まあ、言えるかもしれませんけれど、
もう誰も愛さないわ、
もうあ
もう誰も愛さない、吉田栄作の、
吉田栄作のジェットコースタードラマ、
あめっちゃ面白かった、もう誰も愛さない、
面白かった、僕
のめちゃくちゃ面白かった、あれは水曜を楽しみにしてたんじゃなかったっけ、木曜か
木曜じゃ、アリさん
最悪だよ、
ちょっとお願いしますよ、今のは僕も見てたよ、じゃあ水曜日か木曜日どっちかなと思ったら二択で負けましたよ今、
最悪だよな、面白かったよな、あれ
あれ面白かった、
知ってるあれ、あのみんな知ってんのかな、知ってるかな、
あドラマ自体
もう誰も愛さない、もう誰も愛さないって吉田栄作さんが主役のドラマで、山口智子さんが、銀行のなんかあの受付嬢やってる方で、ね、でその方が、要はあれなのよ、頭取りっていうか、その偉い人の、銀行の偉い人の娘さんなの、はいはい、お金持ちの娘さんなの、そうだ、うん、で田中美奈子さんと吉田栄作さんが、まあ、なんか昔からの仲いい人みたいな感じで、うんうん、要は吉田栄作が、要は2人ともそのほら、まあ、なんていうの、その泥臭い2人なのよ、
うんうんうん、
だけど作戦立てて、その山口智子さんをこう仲良くなってくどいて、はい、要は結婚詐欺じゃないけど、はい、こいつとうまく結婚してお金を引き出そうという企みをやる話だね、
結婚詐欺ですよね、うん、まあ、いわゆるね、
だから、うん、なんとなく俺つけてみて、はい、あそういうやつかと、だからああ吉田さんが近づき始めたぞ、お山口智子さんも最初は真面目な人だからあんまりね、なんかそんなになんかあの心開かないけど、ちょっとしたこうわざとね、うん、偶然とか予想ってやってたらだんだん心開いてきたぞみたいな、だからああと、もうここでまず考えてた、これでこのドラマの最終回は何だと思いますかって言った時に、
あ
まあ達成、
うんうんうん、
ね、そのいわゆるうまいこと入り込んだ、
お金をこうせしめられたかとか、
やった、うん、成功したなのか、うん、もしかしたらちょっと両親の呵責になって本当に好きになっちゃって、
う
ん、なんかゴールインするとか、
そのパターン、ね、
あとバレて捕まるとか、
まあ、ありますよ
っていうことをやっぱ想像しながら見るわけよ、
はい、
ああそういう話かみたいなと思ったらよ、
まあね、
第1話でもう完結するんですよ、第1話でもう達成するんだよ、
この後どうなるのと、もう終わってんじゃん、
終わってんの、
うん、
そのもういきなり第1話でもう山口さんも語学と結婚するんだよ、
そうだった、
はっ、うん、って言ってしたらね、これが第10話か9話ぐらいまで、うん、もう転がり続ける、
まあ、立場が逆転とかね、うん、今まで攻めてたやつが逆にと追い込まれるのみたいな、うん、でジェットコースタードラマって言われて、
ジェットコースタードラマって言われてね、もう本当に1話見逃したら全く話がわけが分かんなくなるっていう、
当時 TVer もありませんし、うん、ねえ、リアタイで見るしかないぐらいの勢いでしたよ、
本当に1話逃したらもう、なんだって前回敵だったやつがもう味方になったりとか、
はいはいはい、
前回脇役だったやつが主役になったりとか、
うん、
すごかったね、
うん、
フジテレビすごかった、
いやアリさん、あれそれが
水曜日ね、
木曜日は、
木曜日か、
それが木曜日に放送されてたみたいなんですよ、
熱くなっちゃったね、
今これ水曜日に放映されてたもう誰も愛せないのよかったんですよ、
でこういうことなんだよ、結局水曜日って他の木曜日の繰り上げになっちゃう、全部話が、
だからその木曜日イブというか、イブね、前日イブ的な、
だから水曜日は誰、うん、もう誰も愛さないを楽しみにしてたっていう日なのよ
あとね、あの木曜ドラマ一発だからね、あの別にまあまあまあ、有さん的にはね、もう誰も愛さないかもしれないけど、
水曜日にやってたドラマって何があるんじゃん、例えば
ちょっとだからそれ調べてもらいましょう、だから
水曜日ドラマで検索したら何が出てくるの、
だから そこでもうすぐ最近のやつが出てくるかもしれませんけれども、
なんか有名なやつが、あこれ水曜日楽しみにしてたってあるかもしれないじゃん、
なんだろうな、
水曜日ドラマ
検索してみましょう、今
もうあまりにもないんだろうね、
水曜日でもドラマ枠も多分あっただろうからな、90年代に入ったら、まあ、愛さずに
いられない、愛さずにはいられないわ、吉田栄作だよ、
あ
だからそれと間違えてんだから、愛さずにはいられないはそのパターンなんだよ、
あ確か、なるほど、吉田栄作さんがドラマ出まくってた頃ですね、
もう誰も愛さないをの、あのこっち版だったの、
なるほど、財前直美さんと、うんうんうん、 はあ、はあははあ、があって
やっぱそのでもやっぱりもう誰も愛さないのインパクトって強かったんです。
強かったと。はいはい。で、1990年代に入るとドラマ的には
いやまあいうこの星の金貨とかもこれ
あ星の金貨
当たってたよね。
ノリピー、うん、青いウサギありましたね。いやめちゃくちゃスクロールしてます
から。人参は密かに笑う。
岩井さんもう2000年代いっちゃってますけどいやもうちょっと触れません、ね、80年代90年代結構スルーしてったけど星の金貨を見てねえな。
新星の金貨が
いやいやいや星の金貨しかノリピーノリピーばっかだよ。他はおないですか。なんかこの水曜日のドラマそんな見てなかった。もうこの頃アリさん全録ですよ確か。お家アリさんのお家全録で全てが録画されてるはずですよ。
はいもう言ってます。
え2020年代入りました。もうキンキンじゃん。来た何何
うちの娘は彼氏ができない出てたわ。
なるほどアリさん
水曜日じゃん。い
やこれを一番最初に言ってくれたらもう、ま、万事 OK だったんですよ。水曜日といえばっつって
そうだよ。でここでわーとか言ったら、うんね、そこにこう菅野美穂さんがゲストに来るみたいな。
あら、
ね、
あら一番いい流れで。
そうだったのよ。
いいですかじゃあそろそろ。いやないですけどないです。さすがにないですけどもです、
ね、水曜だったねあれは。
水曜日でだからあの何でしょう、まあ、いやもちろん、はい、番組側的にはリアルタイムで見ていただきたいってのはあるでしょうけど今いろいろな視聴方法ありますし。
そうなんだよね。
でアリスさんちはねもう昔からの全録 全部録画ですからちょっとリアタイでお仕事もあるでしょうし、ね、もう
早めにちょっとね、そのサブスク的なことをなんかやっちゃってたんで。
はいやってます。テレビはもう、まあ、早かったですからね。
大好きだったんで。
だからちょっとこの曜日感覚が薄れてるっていうところはね、まあまああったかもしれないですけども。
本当にそう言われてみればないよね。
だからむしろこれだからお題としてはいいとこかもしれないですよ。ないからこそ有田さんの脳からこう引っ張り出したいという。
だからなんかお土産を出したいのよ。
いやこれ本当に
水曜日に関するお土産を出したいんだけど、はい、本当になくてね、はい、
生まれたのが水曜日とか
あちょっと待ってよ、うん、
でこれね最後にやっぱり締まりたい、うん、締めたい。やっぱアリさん今ちょっとねあの木曜日放送のちょっとドラマについて熱く語りすぎてたんで水曜日といえばこれみたいな。
そうだよねなんかお土産、はいあった方がいいよね。
いや最後にちょっといただけたらちょっとリスナーの方々も喜ぶかもなんていうふうに思いますけど。うん。
ああ。
なんかあったぞ。なんかあった。
昭和46年2月3日僕の誕生日。
水曜日？
水曜日です。いやありがとうございます。
やったー。
すごい。
やっぱり来た。
はい。こんなサイトがあるんだね。
あサイトで自分の誕生日調べたんですか、
はい、
兄さん
この46年2月3日は水曜日でした。はい。
いや
で53歳です。
いや
本当嘘じゃないよ。ほらほらほら。
いや本当間違いない。
水曜日生まれだった俺。ありがとうございます。
いや最後締まりました。
大事な曜日です水曜日っていうのは。本当に
アシストできてよかったなと水曜日何にもねえよで終わるのはちょっとあれかなと思いましたけども
僕のもう元祖ですから
生まれたのが水曜日
ですよ。
有田の
有田鉄平の5分で人生相談。こちらリスナーの身の回りに関する相談や解決してほしいことを私有田が5分くらいで答えるコーナーです。
さあ、早速ですがメール届いております。読ませてください、
はい、
ペンネーム金色のネギさん、理不尽な思いをした時の怒りの持って行き方、うん、先日先に会計をするタイプのカフェのレジに並んでいました、うん、すると突然おじさんが私の前に入ってきました、うん、で並んでいるんですけどと言うと俺の方が先に店に入った、俺が荷物を席に置いてる間にお前が並んだんだと怒鳴られました。この物騒な世の中ね、最悪なことも想像すると以前有田さんが言っていたことを思い出し、うん、そのままスルーしたのですが、うん、じわじわ怒りが湧いてきてます、うん、すぐ忘れることができなく家に帰ってからずっとイライラしてます、うん、理不尽なことで怒られた時の感情の対処方法を教えてほしいですということなんですけれども、うん、まあカフェのレジに並んでてね、うん、おじさんが横入りしてきたと並んでるんですけどって言ったら 先に店に入ったって言われたところで怒鳴られた、はい、でもトラブルなりますからね、これで言い返したら今時どうですか。いや
だから、はい、その金色のネギさんですか。
金色のネギさんです。
金色のネギさんはもう正直ちょっと幻滅してますよ。
え、
幻滅、
ネギさんに、
金色のネギさんに幻滅してます。あの、うん、その入ってきた人は全然何とも思わないですけど、
どうです、逆でしょ。
あのこの有田のの人生相談において何度もこの手のアドバイスは送ってきたつもりです、
はい、まあ確かにそうですね、はいはいはい、
どんな内容か、うん、要は自分が愛してる人間に人に裏切られたりとか、人間になんか傷つけられたりするから頭の中がいっぱいになるのは許すけども、どこの馬の骨かわからない、なんだったら理不尽な人間のために自分の頭をいっぱいにされたところで人生の無駄だから、
なるほど、
もっと愛すべき人のことを考えなさいとも言ってきました。
言いました、
はい、それも言いましたし、フィールド同じところに立つなとも言いました。
ありましたね、はい、確かにね、
あの僕らなんかで言えばネットで何もありだ分かってねえなみたいなことを言う人がいたとしたら、はい、僕は余裕で論破できます、うん、はい、ご存知、口が達者なもんですから、
達者です、
ね、ちょっと来いって言って、ちょっと何が分かってないのか言って、逆にお前何が分かってんだ言ってみって、それどんだけも戦う、でもそれを勝った、ほら見てみ、すいませんでした、僕もいい加減な気持ちでネットで書き込みしました、すいませんでした、ああもう二度とすんなよって言った時の僕の満足感は多分ないだろうなと思うんですよ。なんかごめんね、俺も大人げないことしちゃってになるに決まってん、
はい、
だから同じフィールドに立ってやったってダメ、
うん、
それはもうその人間になってしまうから、だからその人が理不尽なこと言ったからって言って、おいお前何入ってきてんだこの野郎、並んでんだろこの野郎って言って、うるせえな、店に入ってきたのは俺が先だ、並んでんだこっちが先なんだよ、もうこの段階でもう同じフィールドで戦っちゃってるので、はい、そういうやつがいたら、あどうぞどうぞ、はいどうぞ、
うん、
いいんじゃないですかそれでってぐらいに思っとかないと、これも伝えました、
うん、
なのにまだ有田のを聞いてる有田のがもうほぼ頭の中に移植されてるはずなのに、う
ん、いやそこまで言ってないでしょ、
まだそんなことでうじうじ言ってんですかと。
いやまあちょっとネギさん
幻滅です、
幻滅です、
それに怒ってます僕はもう、
いや
残念ながら、だから、僕に怒られたことで頭がいっぱいになるにはのは構いません、
はい、
その横入りしてきたどこの馬の方か分かんない常識外れのクソみたいな人間に頭が家に帰ってもいっぱいになってるっていう時点でもう俺はがっかりです。何にも僕は変えられてないんだなと思います。
あ自分の影響力がちょっとそんなにないんじゃないかと、はい、
情けないもう僕はもう金色のネギさん、もう僕はあなたの今この相談を受けた段階で、あなたはどう思うか知りませんが、僕は有田の引退を決意、
ちょっと早い
決意しますよ。そりゃそうですよね。こんだけ僕は何回も口酸っぱくして言ってきてるし。
いや、黄色ネギさんも全ての回聞いてるわけじゃないと思うんで。
いや、そうかもしれません。でも、今は便利なことで、サブスクっていうのがあるんですよ。
あります。ね。
だから、過去の作品を聞けるんです。
聞けます。
ですよね。
はい。
わけのわかんない、横入りした人のことで頭がいっぱいになるぐらいだったら、聞きなさいよ、有田の。
有田のちょっと先生お怒りですね。
有田のを聞きなさい。
有田のを聞け。有田のに答えはあると。
ある。すべて。
すべて。じゃすべて言い過ぎだ。ちょっと先生熱くなっちゃった。
いや本当によ。
すべては
。いやそんなとこでうじうじ頭がいっぱいになってくっそーってなってなったら、有田のを聞きなさい。もうそこで答えもあるし、癒しもあるし。
癒しもあるし、
ね。僕の声を聞いてるだけでも癒しですよ。もう金色のネギさんからするや。
うん、ちょっと今日なんか大きいな、大きく出てますね今日先生、なんか
いや
どうしました今日、
いやいや
俺の恋は癒しだ、
癒しです、
ちょっとあの人生相談のコーナーですよこれ、
僕のとこにこの悩みを送ってきてるわけでしょ、何回も解決してきてるのに、
もちろん
そういう人間っていうのは、僕の声が癒しですって、
だからそれ自分で言うことじゃない、相手の取り分だから
、おい俺の方が先に店入ってきたんだよなんて言う人の声よりも、
はい、
この僕が今喋ってるこの声、はい、この子が癒しです、聞きなさい、
今どちらかといえば癒しかもしれないですけどね、
聞きなさい、はい、もうそんなガチャガチャ、もしもこんなことで悩み暇あったら有田のを聞きなさい、
なるほどね、
そしたらそこにちゃんと過去のやつ人生相談探していってくださいよ、
あれ
この回じゃないなと思っても聞いてください、
うん、
あでも意外とおなるほどみたいな、じゃあこの回かな、この、あ全然違う、この回じゃねえな、もうでもなんかいいねこれも、 そんなことしてるうちに見つかります答えが。
どっかに見つかると。
見つかるし、やっと見つけた。あ、この回だ。怒りの相談してる人がいた。聞こうって言って、なるほどなるほどって言ってる時には、うん、もうその割り込みしてきた人のことは忘れてます。
なるほど。
勘違いしないでください。金色のネギさん。
ネギさん、はい。
金色でも何でもないよあなた。ただの、いやいやいや、ただの緑のネギだよ。
いやいやいや、それが普通なんですよ。
あのね、
ペンネームですから。
あなたの頭というのは、うん、そんなわけのわかんない横流行りをしてきたようなクソみたいな人間で、はい、埋まるほどできてませんから。
あ、でも
その上に何か素敵なものを想像したり、美味しいものを食べたり、なんか昔の懐かしい友達と話したり、何でもいいです、うん、上書きしてみ、うんうんうんうん、消えてるから。
なるほど、忘れちゃうとこんなことは、うん、
何を自分のメモリーは、うん、どんなにちっちゃいことでもずっと残ってると思ってるんですか。
なるほど、なるほど。
もうこの段階で金色のネギさん俺に相談して、もう何週間後にこうやって俺答えてるけど、もう今正直ねえだろ。
あ、そのイライラは、
イライラは
もう忘れてんじゃないかと。 それぐらいだったら、
そんくらいもうあなたのみんな、あなたというか人間の脳みそっていうのは嫌なことを忘れるようにできてるのよ。だから自分で思い出してるからダメなの。
むしろそういうことですね、はい、自分でそのメモリーを消去しなかったらずっとこびりついてるわけだから。
そうよ、自分の脳みそなんてもうね、決められてんだから。
あ、
だから、ね、その自分の脳みそをあの理解した方がいいね。わかる、はい、本当に辛い人、いや、こんな横入りされた人なんてどうでもいいんだけど、うん、本当に辛い悩みを抱えてる人って毎日毎日思い出しちゃうじゃない。
まあそれはそうね、
毎日思い出しちゃう。それはもう嫌だと思うけど思い出しちゃう。だからそういう時こそ気分転換しなさいよとか、うん、なんかよく言うよね、うん、なんか忘れてパーッと行きなさいって。これなんか楽観的に見えるかもしれないけど、ちゃんと脳ってそうできてんのよ。
できてると、うん、
で1個でダメだったらもう1個重ねなさい、また、
はい、
でもう1個重ねて、はい、なんたらもっと違い、嫌なこととか重ねてみ。もう下の方にあるメモリー消えるから、勝手に
もう階層の下の方に、うん、もうレジで途中割り込まれたみたいなことがもう消え去るよと。あった、あったな、あんなことだと、
う
ん、
俺が言ってんのにありましたっけそんなんて言うぐらいになるから、信じてください。自分の頭を信じてください。そんなことを覚えてる暇があったら、ありたのを聞きなさい。
それちょっと
僕の声を聞いてください。癒しです。
いや、
上書きされていきます。
いや、まあ、
癒し、うん、ずっとヒーリングボイス、うん、このヒーリングボイスがどんどん上書きされていきます。一番下にあるその割り込みの男消えます。
はい、ちょっと
あなたが消せなくても勝手に消えます。
勝手に消えますね。はい、わ、はい、かりました。黄色ネギさん、
ちょっとがっかりしてます。金色ネギさん、あなたは金色でも何でもない、ただの青ネギだよ、
うん、いやだから普通のネギなんて、いや、ペンネームですから、そこは自由でいいじゃないですか先生。お前は金色じゃない、ただのネギだって。
ただ、
いや、ただのネギ、
泥のついた、
泥のついたね、黄色のネギさん、すいません、ですね、ちょっと先生今日ヒートアップしておりましたが、まあでもね、言ってることはその通りなわけですよ。イライラすることあるかもしれないけど、うん、同じラインに立つな、そして上書きしろ、いい思い出を上書きしろ、最終的にありたのを聞けって。
しょうもない人間で頭を埋められるな。
はい、今日なんか強い有田先生からのメッセージ、
あなたが大好きな、尊敬してやまない僕の声を聞きなさい。
いや、だからそうなっちゃうと、ね、
そしてお金を振り込みなさい、
うん、いや、やばいヒーリングあたりでやばいと思って、
私のグッズを買いなさい、
やめなさい、
そして飾るんだ。
いやいやいや、それを言い出しちゃうとちょっとコーナーの存続にかかってくる。
毎日拝んでください。あなた、僕のおかげで少しでも利益があったら、利益の 30% だけ僕に振り込んでください。いや、
本当に恐ろしい話になってるよマジで。コーナーごとコーナーごとちょっと相談あるかもしれませんけれども。さあ、というわけでこのコーナーではリスナーの皆さんから有田さんに相談したいお悩み募集中です。番組専用フォームと番組 X のダイレクトメッセージから気軽に送ってください。先生、今日もありがとうございました。
はいはい。
さあ、有田のでは、はい、有田さんに聞きたいテーマを専用フォームと X、旧Twitter で募集してます。まあお題はね、まあ、今回のように水曜日、いや有田さん、水曜日何にもないなんて言いながらね、
まあ発見がありましたね。僕は水曜日生まれだったのっていうね。これは初めて知りました。
東大元暮らしっていうかね、めちゃくちゃ大事な日ですからね、はい、誕生日っていうのは、それが水曜日だった、うん、まあこのように単語でお願いします。聞きたい理由を添えてください。すべてのお便り採用者にはオリジナルステッカーをプレゼントします。さあ、有田さん、今週ね、ちょっとあの相談コーナーもまた厳しくいきましたが、は
い、いやいや、でもね、これね、いつも僕ね、ここでね、こうわーっとこう人生相談を受けて偉そうに言ってますけど、はい、これね、おかげさまでね、ここでガチャガチャ言うことによってね、 自分がどっかでイラッとした時にもうなんかね苛まれますよ。なんか俺何やってんだって、うん、あんな偉そうにねリスナーに
言ってんのに
言ってんのに俺怒ってんじゃん。それは正直思います。いやそれはしょうがないと思う。やっぱ人だから、うん、怒ったり悲しんだりすることはあると思うのよ。だけどその度にこの有田ののことパッと思い出して、うん、なんかイラッと街でなんか原田さんあいつとか直感的に思っちゃうじゃん。なんか態度悪いやつとかいたら
もちろん
あいつと思うけどその瞬間にパッと思い出すの有田の本当に、はいはい、あっと思って俺人に言ってるからそんなこと言っちゃダメだなって言ってなんかあんなやつなんかね頭埋められたくないって言って、うん、今ほんと上書きの作業すぐすんの。
あれれれれれれれれ
なんで俺こいつのことを悩んで一日とかいるんだよとか思うのが
もったいない
もったいないと思うからすぐなんか何でもいい別に映画見るとかなんかすぐなんかこう、ね、ニュース見るも何でもいいゲームする何でもバッて変えて、うんうん、さっきも言ったようにこれでもダメだったらもう一個なんか載せて、うん、これでもダメだったらドラマ見てドラマじゃあ考えると思ったらなんか携帯いじってとかいろいろやってたら、うん、いつもなんかなくなってます。
はあ、は
い、これはもう実際僕やってますから安心してください。これ
でさっきな金色のネギさんでしたっけ。
金色でも何でもないけどね。
いやだからそこはいいじゃない。アリスさん
汚い
汚いってか見てなかった、
生産者の顔が見えないネギだよ。
いやだから今時誰々さんが作りましたもあるけども、うん、そのあたりでね、単語でお願いいたします、うん、ステッカーもあげますよってことです。そして Amazon Audible ではボーナスコンテンツとして会員限定コーナー有田 Q も配信しております。こちらもかなり話題となっております。有田脳の過去のエピソードに関するクイズを出題して有田さんの頭の中をより深掘りしております。こちらもぜひチェックしてください。それではまた来週です。さようなら。
さようなら。
オーディブルオリジナル有田脳。この番組は構成寺村ゆかり、制作 TBS グローディア、オーディブルプロデューサー諸浩介、エグゼクティブプロデューサーキーリング宮川元美でお送りしました。